視点。白昼国会は日本の政治を変えるか。栗原も。少数与党の白昼国会では、熟議を通じた与野党の合意形成が不可欠になった。言論の府である国会の改革は多くは先送り、棚ざらしにされてきた。国会の機能を充実させるために、自民党一強時代に築かれてきた国会審議や議会の運営などを広く見直すことが欠かせない。アベノミクスの功罪と克服。昨年の総選挙で与野党白昼状況が誕生したのは、政治と裏金問題が自民党の打撃になったと言われるが、それだけではない。安倍晋三政権は解散のタイミングを捉え、野党陣営を撹乱して勝ち抜いたが、最近の各社の世論調査は、自公連立政権の人気に陰りが見え、多党化への期待がうかがえる。白昼政治の誕生は、政治が民意、国民生活の実態をつかんでいないからではないか。アベノミクスの壮大な実験は裏目に出て、日本の経済は泥沼に足を取られている。膨大な国債を日銀に引き受けさせたが、金利は動かせず経済政策のブレーキになっている。先立って新宿などの公園で、ボランティアの人たちの炊き出しを覗いたら、ワイシャツ姿のサラリーマン風の若者や、子供を連れた母親もいた。炊き出しが始まる前から並び、最近はコロナが始まる前よりも長い列ができるという。日経平均株価は史上最高を記録したが、サラリーマンの実質賃金はもう30年も上がっていない。かつて竹下登首相は、政治は経済だと言ったが、政治はまず国民生活を直視する姿勢が第一である。国民所得に対する租税と社会保障の国民負担率は、90年頃は 27% だったが、今は 48% で、数字の上では江戸時代の五公五民に近づいた。物価の値上がりは驚異的で、帝国データバンクによると、2月の食品値上げは1656品目、2ヶ月の累計8000品目に上り、2025年は年間 1.5 から2万品目の値上げが想定されるという。家計消費の支出に占める食費の割合、つまり2024年のエンゲル係数は 28.3 となり、1981年以来43年ぶりの高水準だ。所得の低い人ほど割合が高くなる傾向とされ、ドイツ 19% や米国 16%、韓国 12% など2割を超えてない国は多いが、日本は3割に近づく。白昼国会は日本の貧困問題をもっと議論すべきだ。消費税、所得税、法人税の3税の中で、消費税が一番税収を上げ、次は所得税だ。いずれも国民の懐が関わっている。台湾、韓国、カナダ、オーストラリアでは、食料品はゼロである。日本の食料品の消費税 8% は、G7 でも一番高い。政治不信と諸物価狂乱。もう少し見ていくと、個人消費は国民総生産 GDP の 60% を占めているが、この30年、実質賃金は減っている。物価上昇が上回っているからだ。一方大企業の内部留保は600兆円とされる。人件費を抑えているのが寄与しているという。財務省は大型の予備費を編成するが、国民民主党が主張する年収控除の引き上げには反対だ。しかし予備費と扶養額に令和5年度は予備費は7兆円、扶養額は11兆円も出している。特別会計は 429.5 兆円で一般会計の4倍近い。かつて塩川正十郎財務省が、母屋一般会計でお粥をすすっているのに、離れ特会で子供がすき焼きを食っていると評したことがある。特別会計は各省庁がそれぞれ傘下に抱えている団体や企業がその省の政策を実行するための予算である。その傘下の団体は天下りが多く、経理も入り組んで無駄も多い。本予算の穴埋めに回されたりして福間伝とも呼ばれる。予算委員会で審議されたことはほとんどなかったとされるが、 金額の大きさから言っても国会のチェックが必要だろう。政治不信や国民の怒りが続くのは、国民は厳格に税金を納め忠実に義務を果たしているのに、政治家は相続税にまで恩典がつくなど、不公正さが改まらないからであろう。国民に義務や責任を求めるのならば、まず政治家自身が義務と責任を果たす責務がある。白昼国会はこうした特権的な体質にもメスを入れるきっかけにしてほしい。事前審査制と審議時間の拡充。政界の一部に自公が野党の党首を担いで、自公と立憲民主党、自公と国民民主党などの連立論が憶測されている。しかしこれは政権を維持したいがためだけの奇策とすぐ見抜かれるのではないか。大事なことが遠回りになったが、政治学者など専門家から欧米の議会に遅れているから改革を急ぐべきだと指摘されてきたテーマに、事前審査制の改革、国政調査権の条件緩和、審議時間増などがある。事前審査制とは、予算案などすべての法案は、自民党の了承がないと国会に提出できないという決まりだ。自民党が多数だったので、長い間改められなかった。予算案は出来上がると、まず各省庁が自民党議員へ説明会があり、了承すると党議拘束がかけられる。自民党議員は法案の内容を早く知るので、国会の質疑は事実上必要なくなる。先端情報も早く知ることになる。国会論議が活性化しないのはこのためで、また自民党長期政権の秘密もこの制度にあると言われる。与野党伯仲を機会にまず議会の公平さを確保するためにも改革を進めるべきだろう。二つ目は国政調査権を少数党でも使いやすくすることがある。承認喚問は過半数の賛成が必要なので、野党がいくら喚問を求めても実現しない。喚問の要件を緩和することは、国会の権威を高めることにもなる。最後の一点は、本会議の審議時間が日本は極端に少ないことだ。日本は60時間ぐらいだが、欧米各国は1000時間から1200時間審議をしている。審議時間を増やすことも、言論の負の緊急の改革点だ。国会の制度や仕組みは多数で決まる。与野党逆転の国会は改革の好機と言える。日本では4年の任期満了選挙は少ないから、すぐ次の選挙で自公は息を吹き返すかもしれない。東洋には、不易流行という名言がある。変化の必要な時期には変えるものと残すものを峻別することが大事だという意味である。言論の負は議会制民主主義を支える根幹であり、行政府をチェックする責務もある。この国会で将来を見据えた議論をして、会期中に国会改革の実現を期待したい。